私たちのために十字架にかかり三日目の間一緒に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。御声新聞というのは出ていますけれども、今回ですね、論説のところに私は書いておきました。平牧師の昇天5周年の記念聖火の時にですね、行った時の話を少し書いてありますので、ぜひ皆さん読んでおいてほしいというふうに思います。非常に望まれた時はですね、宣教のことを語られたんですけども、そのことを書いておきましたので、ぜひ読んでください。それからですね、先週はですね、私はですね、月曜日から11個、長崎県と熊本県と、福岡県、宮崎と鹿児島は今回行かなかったんですけど、11個の場所に行ってきたんですね。月曜日に島原と諫早から、火曜日に佐世保と飯塚で、水曜日に、菊池と荒尾と、北九州で、金曜日に、南阿蘇と泉から、土曜日に、すいませんね土曜日に、天草と、山形ですね。だから、そういうところに行ってきて11カ所回ってまいりました。で、今週すごく感じたことはですね、新しい人がいろんな場所で来るんですね。初めての人とか、それから教会を探していた人とかですね。で、北九州はあんまり今までこう人の動きはなかったんですけども、42歳の男性の方が来られまして、で、教会を探していたそうです。で、福岡出身の方なんですけども、11年前というか9年前に、東京教育で東北に来まして、東日本大震災を被災したんですね。そして、それでしばらくそこにいたんですけれども、去年戻ってこられたそうなんですけども、それで、教会を探していたそうですけれども、どこの教会に行ってもなかなか会わなかったらしくてですね、で、今回、来られて、すごく良かったみたいで、証をしてくださったんですけど、いきなりですね、献身するとか言い出してですね、で、北九州の岡田牧師は偉く喜んでおられました。で、特徴はどこの教会に行ってもですね、どの集会に行っても、人々が来始めているってことなんですね。それともう一つは、いろんな世代が来始めてるんですね。ご年配の方も、日本は結構年配の方は硬かったんですけど、結構年配の方が来られます。で、佐世保に行った時はですね、前回は、男性の方が来られたんですね。今回は女性の方で、山田牧師の奥様の山田舞子さんの、同期生の、今山田舞子さんは渇水出身なんですけど、その舞子さんのその同僚の方はですね、アメリカ人と結婚してシアトルにいるんですけど、お母さんが佐世保にいて、ちょっといろいろ大変なことがあって今戻ってきてらっしゃるんですね。その方とお母さん、80代のお母さんと50代の彼女が来てですね、どっちも渇水出身なんですけども、その方が来られました。でも全然クリスチャンじゃなかったんですけど、面白いんですよね。来る前にですね、山田芽衣子さんにですね、お母さんを連れて行ってあげたいから行くけど、私は改心はしないからねって、こう、念をしてきたそうですよね。ところがですね、帰るときはですね、また必ず誘ってねって帰っていかれたんですね。ですごく神様が働いておられます。そして、一人一人の心の中になんかすごく触れておられることを感じます。で、教会はいつでも来ていいんですよって話をして、お母さんもね、ちょっといろいろあるので、連れてきてくださいって言ったら、えらく喜んでられてですね、いいんですかって言うからね、いつでも来てくださいってことを言ってたんですね。佐世保なんですけども、私が言うことはないでしょうけど、でも言ったんですね。で、本当に喜んでおられました。で、今までね、年配の人ってのはあんまりね、硬かったんですけども、面白いのは年配の方が導かれてきた。だから若い人もね、結構ね、下水から結構若い人来ますけど、一般の教会はね、あんまり若い人が来ないとか多いんですけども、結構導かれ始めてきています。だから、いろんな世代のいろんな方々がいろんなところで来始めてきてるんですね。で、もう一つは、病気の人が結構たくさん来始めてます。後で話しますが、島原はですね、二十数年児だった人がいたんですけど、その方が癒されました。それでお友達を連れてきて、そのお友達もまた癒されて、今回も来られまして、で、肺がんになったそうなんですけども、ここに来ればきっと治ると思って来られたんですね。こっちより進行があるんですよね。で、面白いなと思います。明らかに癒しを求めて始めてきてる人たちが、主の手が動き始めてることを感じます。だから、皆さんの周りでね、今まで硬かった人とかね、伝えたいけどうまくできなかったなっていう人がいたらですね、ちょっと時が変わってきたことを感じますね。私たちよりも神様の方が何か始めてらっしゃると思うので、ぜひいろんな人を招いてほしいというふうに思います。8月には14、15、16にキャンプがありますので、お盆の時ですけれども、お盆の時はですね、休みになると思いますので、ぜひ招いてほしいというふうに思います。それで、今日は聖書を開きますが、今日は先ほど言いましたように、 テサロニケの5章、すごく有名な言葉ですけれども、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストですにあって神があなた方に望んでいることですという、喜び、祈り、感謝せよっていうこの3つですね、すごく有名な言葉です。で、もうよく知ってらっしゃると思います、クリスチャンの方は特にですね。で、これは聖書の中でも、最も有名な言葉の一つだと思いますけれども、ただ、この言葉を知っていることと、この言葉が身についていることと、この言葉の中に生きていることとは、全然違うんですね。ね、知ってる、知識として知っていたとしても、私たちの人生にこの言葉は特別なことをしてはくれません。でも私たちがこの言葉の中に生き始めたら、これはイエス様の神様の言葉なので、この言葉を通して私たちは神様の愛や恵みや奇跡を実際に具体的に体験し始めます。神の言葉生きてるからですね。で、で、ちょっとね、学びたいんですけども、その話をする前に、このちょっと後にですね、23節の方にこう書いてあるんですね。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。まあいいかな、ホワイトボードがあってもよかったんですけど、まあいいや。で、ここで、人間っていうのはですね、霊と魂と体でできてるんですね。で、体っていうのはこの体です。ね、この体。で、肉体ですね。これは悲しいけどね、地上の人生を終えたら日本の場合は仮装しますので焼かれてしまいます。でも心配しなくていい。復活の体、新しい体をね、必ず私たちイエス様の信じてもらえますから心配しなくていいですけども。でもこの体ですね。地上に来てるからこの体だ。ね。で、動物にもありますし、体はあるわけですね。で、心、魂ってのは心のことです、心。これは動物にも、犬にも猫にもありますね。ね。結構ブログを見てるとですね、動物の写真とか、乗っけてるブログ多いですね。で、犬や猫だって心を会話すことができるでしょ。これ心ですね。しかし霊はありません。霊は人間とクリスチャンの人質問しようかな。霊的な存在っていうのは人間とあと何でしょうか。誰でもいいですけど、霊的な存在、人間とあとは何でしょうか。日本人ですね、皆さんね。分かってるけど言わないんでしょ。当ててもいいですか。急に下向いたりする、みんな。霊と何でしょう。霊的な存在ってのは人間と神様と、神様はっきりね、霊であるって書いてあるでしょ。神様と人間ともう一つあるんです。何でしょう。何でしょうか。天使です。ある方がサタンって言ったんですけど、サタンっていうのは落ちた天使なんです。もともと天使だったんですけども、天使が神様に逆らい神になろうとしたんですね。それで神様から裁かれて落ちた。だから打天使って言うんですけどね。それが悪魔です。だからもともと天使なんですね。だから神様と人間と天使。天使の中には今でも神に仕えているいい天使と落ちた天使がいるわけですね。それが霊的な存在です。で、動物は心はあります。でも霊はないわけですね。霊的な存在なんですね。ただ人間はですね、この霊がキリストを信じるまで死んでるんですね。で、霊で神様を感じるし、霊で神様と交わるんですね。まあ、ね、霊は見えませんけどもね。で、神様は霊的な存在だから、そこで神様を感じる。ね、だから、こう賛美をしているときにすごく、こう、重荷が降りたり楽になるのは、霊の席の世界ですね。で、なんか知らないけど、すっきりしたりするでしょ。これ霊的なものがあるわけですね。だね、もちろん、世の中の歌でも感動するのがあるじゃないですか。涙を流したり。なんかね、それは心が触れられるからです。心があるからです。でも、もっと深いところに霊があるわけですね。で、この例は、人間は罪を犯した結果、死んでしまったと言ってるんですね。ところが、イエス様の十字架を信じたときに、その罪を身代わりになってイエス様が十字架で全部引き受けて、裁きを受けてくれたので、イエス様を信じると、悔い改めてイエス様を信じると、この例が生き返るんです。だから神様と交われるんです。で、クリスチャンの人は神様がいるって信じてるでしょ。で、神様とこうね、聖書に出たら神様の語りかけを受けたり、神様と交われるわけです。お祈りするときに神様と、ね、ただ、自己満足じゃなくて、本当のお祈りしながら神様とこう、関わってるわけですね。で、例えば私は神様がいるって言わないと嘘をつくことになるんですね。本当にいるってことを知ってるわけですよ。それは何かって言ったら、霊的なものが、霊が生き返ってからですね。でも普通はですよ。普通はですよ。まだ神様を知らないとき、信じてないときは、神様は、いるような気もするし、いないような気もする。 ある時は来てると思うけど、ある時はいや神様いないと思うっていう、これが一番正直じゃないでしょうかね。霊が生きてないのでわからないのです。例えば壁の向こう側に何があるか、スタッフ室があるんですけども、こっちの向こう側ね、知ってるから分かりますけど、知らない人は向こうに何があるか分からないわけですよ。罪があると遮るわけですね。で、霊が死んでると神様分からないんですね。で、これエス様を信じたらこの霊が一回あるわけです。これね、で、これはいいですか、大丈夫なんですけども、はい、信じたらもう一回あるんです。そして一回一回やったらもう大丈夫なんです。で、命が与えるわけですね。だから新しくされたってでしょ、クリスチャンは。もう新しくなったんです。エス様を信じた人は新しくなったんです。霊は間違いなく生き返って新しくなったんです。おめでとうございます。新しくなったんですね。しかし心は信じたからってすぐ新しくならない。だってもしそうだったらクリスチャンみんなエス様を信じたんだから、みんなですね、急ににこやかになって、ね、今日に優しくなってと思うけど、クリスチャンになっても劣化のことを怒ってしまったり、ね、もう妬まないと思うのに、ね、悲しいから人を妬んでしまったり、もう許せないとか思ってしまったり、クリスチャンでもするでしょう。霊は変わったんですよ。新しくなったんです。本当に変わったんですね。これはもう確実に変わったんです。そして確実に天に行けるんです。でも心はイエス様を信じたからと一瞬的に自動的に変わるわけじゃないんです。心はですね、変えていかないといけないんですね。で、ロマ書っていうところにこう書いてあるんですね。ロマ書の12章の2節に、心の一瞬によって自分を変えなさいって書いてあるんです。で、頑張って変えろってんじゃなくて、どうしてかって言ったら、神様の言葉に従う、神様の言葉の方を選ぶんですね。例えばここだったら、いつも喜んでいなさいって、喜べるわけないじゃんいや、僕そんなこと言ってなかったら言われるかもしれませんが、それは無理ですよ。オールウェイズリジョイスですよね。合ってますかオールウェイズリジョイスですよね。それは無茶ですよね。もちろん心から嬉しい時もありますよ。でも悲しいけど、年を取れば取るほど思いますけど、人生は喜んでいることよりも普通に生きていたら辛いことや悲しいことの方が多いような気がいたします。それはいつも喜んでられないですよね。感情的には、気持ち的には。で、変な言い方ですけど、いつも喜んでいたらおかしいんじゃないってことになりますよね。普通で言ったらそうですよね。でも、いいですかね、感情は喜べないことがいっぱいあるんです。でも聖書は喜びなさいと言っていて、神様の、ちょっと言葉聞いてきて、命令なんですね。で、神様の言葉、命令に従うと間違いなく祝福されるんです。で、できないことは主は言われないんです。で、どういうことかって言ったら、喜べないですよ。感情は、ね、悲しかったり辛かったりしますよ。でも喜びなさいって言うから、喜ぶことを選ぶのです。心の一心によって。で、これ大事なんですよね。感情に従わない、感情に振り回されない、感情も無理に否定しない。ああ今自分は悲しいなって、神様悲しいです、でもイエス様が喜びなさいって言ってるから、とっても悲しいけれども神様はそうおっしゃるから喜びます。これですね。ね、ね、ここね、秋元さんいつも言うように、こうね、こう喜んでるとですね、言われるわけですよ、稲葉君ね、キャラ牧師。顔は一生懸命喜んでますけど、目が座ってますよとかね、ここら辺が引きつってますよって。そりゃそうですよ。でも、喜ぶことを選び出すと何が起こるかというとね、皆さんね、感情ってね、簡単に変わるんです、悲しいけど。落ち込んでたら急に元気になったり、次の瞬間落ち込んでしまったり。本当に感情って動くんです。だからダメだとは言いません。それがまた感情の豊かさでしょう。でも、その感情に翻弄されて生きると私たちは神のものを失うんです。いいですか？感情否定しなくていい。ね？感情豊かなんだからいろいろ動く。それは認めて。でもその感情に翻弄されないで、神の言葉を選ぶのです。そしてそっちの方に従っていくと、いいですか？感情っていうのは神の言葉についてきてくれるんです。喜んでいますとね、見せかけの喜びじゃなくて、イエス様を信じてるからいいですか。イエス様を信じてるので、私たちは必ず神様はどんなことも全部祝福に変えてくださるということを知ってるんです。同じの魔書の8章に書いてあります。28節に、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人たち、つまりイエス様を信じて従っていく人たちは、すべてのことを働かせて益としてくださることを知っていると。どんなマイナスも、どんな失敗も、どんな悲しみも、不幸と思えることも、全部のことを神様が働かせて、益っていうのは祭典という意味です。祭典に必ずしてくださるって、それを知ってると言ったんですね。そうなりますよってことなんですよね。だから、喜ぶわけです。人間的には悲しいし、辛いし、なんでこれがいいんだと思う。でも、 神様はこのこともきっと祝福にしてくれてるってことを信じて喜ぶのです。むやみやたら喜んでるんじゃないですね。これ信仰なんですよ。するとね、神の手が伸び始めるんですね。で、タイで祈りって言ったらね、これは聖霊のバプテスマを受けて意義を語れるようになってできますけども、ね、いつも祈るということですけども、もう一つ、すべてのことを感謝しなさい。これもですね、すべてのことだから、嬉しいことじゃなくて、マイナスのことも、失敗したことも、悲しいことも感謝するってことなんですね。ただちょっと知恵がいります。すべてのことを感謝した方がいいんですけども、相手がいるときはですね、一度ですね、岡田牧師が何でも感謝する人なんですけども、何度話しましたけど、高速でね、北九州の奉仕が終わって送ってくださったの、次のところにね。で、途中でね、パーキングエリアに入ったんですよ。サービスエリアかな。ほいで、ちょっとトイレに行かせてもらったの。ほいで、トイレから出てきたらですね、岡田牧師がニコニコ笑いながらですね、いやー、キャラ牧師感謝ですよって言ったの、ニコニコ笑いながら、どうしたんですかって言ったらですね、いやー、会議の中にいたままロックしました、ハレルヤーとか言ってですね、ちょっと待ってくれって。それは感謝だけど、私は次本市行くのどうするんだと思ったんですよ。そういうふうに感謝されるとですね、何も言えなくなってしまいますけど、言ってないってことわかります？鍵を中に入れて、入れたままロックしちゃったって、つまり、だからもう鍵開かないってことですよね。入れないってことですけど、つまり。ね。どうしようとかね、うわーって言ったんじゃなくてね、ニコニコ笑いながら感謝しますって言われたんですよね。いやいや、岡田牧師は感謝だけど、こっちは困るんですよね。こういう時はね、本当に感謝ですね、キャラ牧師すいません、申し訳ないんですけど、でも入れちゃいました、でも感謝でしょって言われればいいんですけど、そこ言わないで感謝だけ言われたんですね。だから人と関わる時はね、ちょっと知恵と愛を持って言ってください。でも、対応としては間違ってないんです。本当に感謝してね。結果的にはちゃんとですね、会えたんですね。それで私はギリギリ間に合ったんです、ちゃんと。でも、だからね、何でも感謝するんですけども、もちろん知恵はいりますけども、でもね、感謝すると神様は全部益にしてくれって書いてあるんですね。しかしこれはね、お話しするのは簡単なんです。でも実際に自分の生活の中で、実際に生活してる中で、生きてる中で、なかなか難しいんです。これも喜びとしてなんですね。普通にしていたら、いいですか？人はいつも喜ばないし、ね、すべてのことを感謝しないのです。普通にしてると逆なんです。いつもつぶやいて、ね、すべてのことに文句を始めるわけです。悲しいけど。なぜか人間ってのはね、肉はそういうふうに動きやすいんです。ね、嬉しいことは喜び、嬉しくないことは喜ばない。ね、そして、感謝できることは感謝するけど、そうじゃないことは文句につぶやくわけです。主張するわけです。これが肉なんです。肉ってのはもともとの性質なんですね。で、はっきり言うとですね、意識しないと、意図的にしないと、御言葉に従って、十字架を信じて、神様が必ず全部に従わされることを信じて、意識して感謝することを選ぶ。で、もう一度言いますよ。感情は感謝できないでしょう。だからその感情を否定する必要はありません。神様、もうちょっと気持ち的にはね、なんでと思ってます。でも、聖書に書いてあるし、ね、確かに神様が全てを意見するって約束してますから、感謝します。で感謝しますと、その時に本当に神様がそのことも益にすることが動き始めるんであります、ね、でこれはね、感謝したり喜ぶことを選んだ人は体験し始めるんです。100回説教を聞いて100回読んでも、知識として知っていても、それを生活の中でしなければ、あなたはそれを体験しません。人の話はいっぱい聞くでしょうけど、でもあなたがそれを実際に、ね、信じてやったとしても、半信半疑でやったとしても、本当かなと思ってやったとしても、本当に感謝をすることを選び、喜ぶことを選び始めると、神様の手が動き始めるんです。何かって神の言葉だから。神様の言葉は裏切りません。神様の言葉は必ず成就します。でこれはね、行うかどうかは私の選択なのであります。そうしなかったからといって呪われたりしません。そうしなかったからといって、ね、必要以上に技を受けたりはしません。でも世の人と何にも変わりません。全く同じです。でもこの言葉に従い始めるとき、神様を信じている者の恵み、神の手が本当に動き始めるんです。そんなことが起こるなってことが起こり始めるわけですよね。先日宮崎に行ってきましたら、今日今度はね、宮崎の牧師さんじゃなくて宮崎の教会の人ですね。若い方なんですけども、お父さんがおられて、ごめんなさい、病気名忘れましたけど、脳梗塞だったかな、なんかあったのか、脳にかかる病気だったと思うんですけども、急に入院になったんですね。そして慌てて、お嬢さんといっても結婚して子供もいるんですけども、行かれたようですね。でちょっと前から促しがあったらしくて、行かなかったんで、もうちょい後悔したそうですね。そしたら、かなり悪くてですね、先生に呼ばれて、 下手をしたら危ないという状況だったんですね。それでですね、彼らはものすごいショックで最初落ち込んでたんですけど、こんな時こそ感謝しなきゃいけないと思ってですね、トイレに行ってですね、トイレに行って感謝したそうです。一生懸命一生懸命も、ね、努力して、そうじゃないともう悲しいし、促しがあったのに行かなかったことの後悔もあるし、自分を責める気持ちもあるし、悲しいし、もうそういうのが入れ混じったから、意識して一生懸命感謝したんですって。そして感謝しながら祈ったそうですね。どうか祈る機会をくださいよと、お父さんのために祈らせてください。で戻ってきたら、お父さんの意識が戻ってて、ね、まあ、クリスチャンのことも知ってるから祈らせてって言ったら、お父さんは、まあ、そういう状況だったので、それまで全然教会もキリスト教も興味なかったんですけど、ね、いいよってことで祈ったそうです、一生懸命ね。そしたらですね、なんで、これつい最近の話ですよ、ここ 1,2 ヶ月の話ね、お父さん回復したんですよ。これは奇跡です。だって牧師だったわけじゃないですよ、普通の教会のメンバーの人ですよ、ね、その人がこう本当に、ね、こうね、促しがあったのに行かなかったんで、辛かったんでね、トイレで必死に感謝して、おいで戻った後にお父さんに言って、お父さん祈ってよって言うから、真剣にお祈りしたら、もちろん牧師にも電話をして、牧師もお家で祈ったと思います。でもよく回復したんですって。これでですね、びっくりしたってね。それでですね、その後もう一遍ね、行った時、今度はね、促したの、お父さん、イエス様信じないかって。全く教会に関係なかった人だったんです。で、聖書の話は興味なかった人なんですね。ところが、その、癒されたこともあって、で、その、娘さんがもう必死だったんですね。またもし悪くなったら困ると思ったから。そしたらですね、お前がそんなに言うなら分かった。信じようって言ってですね、その娘さんに従って、イエス様を受け入れたんですって。これはすごいですよね。だってもうこれで確実で天国に会えますもんね。もちろん長生きしてほしいですよ。もちろん長生きしてほしいですけど、いつ何が起こったとしても間違いなく天であるでしょう。あれね、でね、なんかすごく本人が驚いておられました。で、一番ポイントだったのはね、まあ、その自分を責める気持ちに落ち込みそうで、で、見たら悲しくて落ち込みそうでだったんだけど、とにかく一生懸命感謝をしたわけですね。これ本当に最近の話であります。皆さんね、感謝をするってことはですね、意識しないとできないんです。でもそれを選んでいくときに、本当に神の力、十字架の力が働くんです。十字架の力ってのはですね、生きて働いています。これ私の人生を作り変えてくれます。人の人生も作り変えてくれます。その力が働くんですね。それをね、覚えてほしいんですね。で、先週ですね、さっき言いましたように11箇所行ったんですけれども、泉というところに行ったんですね。で、泉というところではですね、いつも泉のね、米の津っていうところがあって、そこで、なんか面白い名前ですけど、そこに場所があって、そこでやるんですね、集会をね。とはですね、担当は熊本のエリシャ牧師なんですけど、エリシャ電子牧師なんですけど、いつもそこを取ってるんですけど、何かの初め取ったと思い込んでいて、場所を取ってなかった。でそのことが、2日前に分かったそうですね。で、慌ててもうね、きっともういつもいつも空いてるから、空いてるもんだと思って連絡をしたら、鹿児島は鹿児島県知事選挙があるそうです。泉市って鹿児島県なんですね。鹿児島県知事選挙がなんかあるそうで、それでその準備で今週は貸せませんって言われた。で、そこが貸せないってことは他の公共施設は全部貸せないわけだから、他もダメだった。で、ホテルとか泉市はあんまないみたいで、大きい場所が。だから、借りる場所がどこもなくなったんですよね。二日前に。これで連絡が入ってきてですね、ってことになったわけですよ。どうしようかってことになってですね、もうやめるかとかね、雨が降ったとしてもね、路上かなんかに行ってね、エリシャ牧師と私と歌うかとかね、それからね、どうしようかって話だったんですよね、真面目な話。そこでね、でもね、やっぱり感謝を知ってでしょ。ね、ちょっと今まで気づかなかったことをね、感謝しますってね。二日前に気づいて、場所がないことを感謝します。もうどこもないこともありがとうございますってね。で、踊ったかどうかは知りませんけども、ね、そのことも喜びますってこうね、これはもう意図的にですよね、やったわけですよね。そしたらふっと思ったの。泉で、エス様一回目に救われた人が、野見山さんのお姉さんなんです。ね、野見山さん、教会の野見山さんという方のお姉さんで、そっくり。うり二つ。皆さん一回合わせたい。野見山さんそっくり。ね、みたいですけど、ね、お姉さんも看護師。ね、野見山さんもね、もともと看護師でしょ。でね、うり二つなんですけども、その方が救われたんですけど、ご主人は全然教会に関心がなくて、で、お姉さんもそれまであれだったんですけど、一回目に来て救われたんですね。それがものすごく熱心なんですね。だからね、ふっとね、感謝したらね、その彼女のお家でさせてもらえないかな、ご主人が何て言うかなと思ったけど、私の思いが来て、エリシャ牧師も同じこと思ってたんですよ。面白いですね。感謝するとね、開くんですね。で、電話をしたらですね、ちょうどその電話した先のところに、ご主人が横にいてですね、奥さんが聞いたらですね、いいって言ってくれたんですよね。 それでやれることになった。よかったなと思ったんですけど、大体こういうパターン2つあってですね、ご主人が仕事がなんかでいないときにやっていいよっていうパターンと、ね、いるけどやっていいけど、自分が誘ってくれるなと言って別の部屋にいるパターンが多いんです。で、稀にその習慣に出てくれるってことがあるんですよね。大体クリスチャンじゃない場合、そういうことが多いんですよね。俺は宗教いいとか言って出てこないんだもん、大体ね。だ今回はね、まさか出ると思ってなかったらですね、我々が言ったらですね、そのあたりはですね、まあ、オンラインしてるから名字は言いませんけど、あの田舎の方に行くとあるじゃないか、みんな同じ名字っていうのが。で、住所聞いて行ったらですね、全部同じ名字なんですよね。電話してですね、下の名前教えてくださいってね、それで表札を見ながらこう日付に行ったんですけど、ちゃんと分かったんですね、よかったですけど、そしたらですね、もちろんね、そのお姉さんはね、すぐね、出てきてくれて、向井君、やっぱり田舎の方がいいですね、大きいですね、車が5、6台入れる庭があるんですよね、それで家もね、あれだったら10人は軽く入りますよね、20人ぐらい入るかな、詰めれば、ね、広い場所ですよね、ある、そこに行って、そしたらですね、ご主人もわざわざ玄関まで来てね、迎えてくれて、それで、集会のとこ、その、堂々とか言って座られたでしょ。まあ、座ってしまったからかもしれませんが、結局それでも最初から最後までずっといたんです。それで、賛美をして、聖書の話をして、ちょっとお話も聞いて、そしてこっちも話をして、お祈りして、で、最後にね、イエス様を信じませんかって話をしたんですよ。ね。ものすごく真面目な方なんです。で、本人はこう言ってました。自分はすごく真面目すぎて、ね。いい加減ね、人が見ても見てなくても、真面目に仕事をするんですって、奥さんも言ってました。でも人との付き合いが下手なんですって、ね、で今の時代はね皆さん騙されないで真面目な人を暗いって言いますけどとんでもありません。暗いってのは真面目だってことは全然イコールではありません。真面目で誠実であることは暗いことではありません。騙されないでね、真面目な人がなんかバカを見るようなことを平気で言う時代になりましたけど騙されてはいませんよ。暗いってことと真面目だってことは全然イコールではありませんから。でもね、そういう風潮があるんだからね、彼は人との付き合いが下手なんです、ものすごく下手なんです。自分が言った自分がね、とっても下手なの。その結果、普通にやってたらもう会社やってられないので、仕事は一生懸命するんだけど、人の付き合いが下手なので、走るんですって。45歳までは10キロぐらいは走ってたんですって。ね、ところが、45歳になったら10キロが早く走れなくなったから、どうしたんです？早く走れなくなったから、フルマラソンをするようになったんですって。すごいですね。42.195 で、ホノルルのマラソンにもね、10年前に出てますし、今66歳。これでですね、今でも1年のうち2回ぐらいフルマラソンに出るんですって。で、走ってる時だけが全てを忘れるからとか言ってですね、だからそれで仕事ができるとか言って一生懸命仕事するんですけど、人との付き合いが下手で、自分、その人は自分で言ったんですよ、自分で。だから走るだけだとか言ってて、よーへーと思ってましたよね。後で教えてくれたんですね。で、それで、イエス様死にませんかって言ったらですね、真面目な人だから適当に信じれないんですよ。で、真剣になってですね、ね、じゃあ信じましょうって言ったらね、分かりましたって最後ね、きちんと声出してはっきりイエス様を信じました。びっくりしますよね。一番驚いたのは奥さんですよ。びっくりされてました。でその後飲み屋さんに連絡したら、飲み屋さんですね、もう泣かんばかり喜んでた。見事ですよね。でもしエリシャ牧師が場所を早くすぐ連絡してたら、すぐ言われたんですね、県知事選挙とかできませんって言って、そしたらその日程に組まないでいい日程に変えたはずなんです。そしたらどうなったかというと、家庭集会はしてないのです。エリシャ牧師がうっかり忘れて確認をしなかった、2日前まで気づかなかった、場所がどこもなくなってしまったから、その家庭集会をするようになり、急だったから断りきれなくて、いい人だから断りきれなくて、それで何かが気がついたらいて、最後までいて、本当にすごいて、最後はすごくね、喜んで送ってくれましてですね、いろんな話もしてくれました。今ような話を。ってことはどういうことだったら、エリシャ牧師のミスと失敗が全部駅に逆らえたんですよ。泉にとっても祝福だし、そのお姉さんにとっても祝福だし、笑いにとっても喜びですよね。見事ですよね。だからね、私たちは失敗するんです。ミスも犯すんです。そして人にも迷惑かけて自分も失敗していきたい意味なの。もちろん人に迷惑かけたことは謝りましょう。でもその上で、そのことも全部感謝するんですよ。なぜかと、キリストがいるから、十字架があるから、どんな失敗やマイナスも、どんな大きなミスも全部祝福に変えてくれる十字架があるから感謝するんです。むやみやたりに感謝するんじゃなくてね、この十字架があるから、復活の力があるから感謝するんです。そして神様、あなたがこのマイナスも全部消してくださるから、今分からないし理解できないけど、この失敗もありがとうございますって感謝をするんですね。それとその向こう側にある神様じゃないとできない素晴らしい恵みと逆転を表されるんですね。これね、 実践するところですよね。で、月曜日に島原行ったでしょ。ね、で島原行きましたらですね、さっき言いましたように20年来の痔が治った方とその方が連れてきて、忘れましたけど、なんかとにかく病気が治ったんですね。でその二人の人が1時半からの集会のに1時に来てたんですよ。1時からね。でいろいろ話をしたんですね。そしたらですね、雨が降ってたんですよね。でいつも復興アリーナっていう、ね、かなり離れたところでやってたんですけど、今回は島原市内の商店街の中にある大きなホールでやったんですね。それでこっちの方が近いですかって言うの、全然近いですよって言ってね、車じゃなくて歩いてこれるっていうかね、歩いてこれるんですかってよかったですね、バスも出てるけど歩いてこれるよって言うからですね、歩いてどれぐらいですかって言ったら、そうね、まあ、半時も歩けばって言ったの。半時って1時間の半分ですかって、そうそうって言うから、30分歩いてきたんですか雨の中をって言ったらね、そうそうバスもこれだけど今日歩いてきたとか言うんですよね。30分歩いてきたんですね雨の中、ひえーって思いましたね。皆さん歩きますか、ひえーと思って癒しを求めてきたんですよね。びっくりしましたよね。それで本当に前の方に座ったんですね。ちょうどね、同じ前から2番目座ったんです。こう結構椅子がいっぱいあって、それでね、私がセミナーを始めたセミナーをね、最初ね、正解の前にね、卵の話を始めたん。そしたらですね、こうやって聞きながらね、爆睡するんですよ、真正面に座って。冷えって感じですよね。冷えって感じでしょ。それでね、正解が始まったんですね。そしたら今度は真剣に聞いてくださるんで、二人のうち一人も真剣にこうやって聞いてるんですね。わあ、よく聞いてくれたと思ってね。で、後ろにも結構人がいたから、みんなを見ながらお話をしたら、その真剣に聞いててですね、途中でですね、話がちょうど佳境になった時にですね、パッて立ち上がるんですよ。あれどうしたのかなと思ったらですね、まっすぐ前に出てくるんですよ。で、なんか話があるのかなと思ったら、そのまま私の前をこうまっすぐ向こう行ってトイレに行かれました。さすがに私もですね、その話が佳境だったからこうちょっと立ち退いてですね、何かあったのかなと思ったら、そのままトイレに行かれたんです。後ろからじゃなくて真っ白に行かれたんです。いい人なんですよ、わざわざ30分前から歩いてくるぐらいなんだから。だけどさすがに私もちょっとね、こう立ち退いちゃってですね、いえって思ったんですね。ちょっとね、話してるとね、この雰囲気はね、あんまり良くなかったんですよ。悪くはないけど良くはなかった。だからこの中でね、つぶやきそうになったんですね。なんで今日はこんなにきついんかなとか思って、ね、はっと思ったんですよね。このこともまあいいや、感謝しようってね、ちょっと見た目はね、パッとしないけど、神様ありがとうございます、ね、私には分からないだけできっと神様働いておられるからありがとうございますって説教しながらこの中で一生懸命言ったんですよ。私なりにね、ほしたら言われたんです、神様にはっきり示された。今日はミニストリーにポイントがある。ミニストリーってのは、目とか問題のためとか、その人の、この人には言えないようなことを聞いてお祈りするんですね。ミニストリーにポイントがあるって言われたんですよ。はっきり言われたんですよ。だからね、説教はね、まあ、いつも40、50分やるのを30分ぐらいでパッとやめてですね、で、ミニストリーに入ったんですよ。ミニストリーに時間かけると思って。そしたらね、ミニストリーの時にすっごい主が働いたんです。そのお二人、すぐやってきました。で、さっきね、肩と首がもう痛くて、手を当てたらもうカチンカチンです。カチンカチンね、あんなに硬くなるもんなんですね。あ、これは痛いやろなと思って祈りしたんですね。で、祈ったら少し柔らかくなったんだけど、まだ硬かったんですね。でも5分か10分までいかなかったかな、6、7分祈ったと思います。それでどうですかって聞いたんですよね。そしたら、よくなったって言ったからですね、でもまだ痛かったらもう一遍祈りますよって言ったんです。もういいって言うんですよ。いや、遠慮しなくていいですよって言ったんです。いや、もう全然痛くないからいいって言うんですよね。いや、でもまだ硬かったけどなと思って、もう一遍こう触ったらですね、柔らかくなってたんですよ。本当にいいって言ったら本当ですよね。そしてもう一人の人はさっき言ったように肺がんだったんですね。それでお祈りしたんです。そしたらですね、それは検査しないと分かりませんから、分かりませんけど、検査の日を言われてですね、祈り終わったらですね、検査終わったらすぐ連絡するからって、もう本人は癒されたってこっちより信じてるんですよね。だから祈った時にね、こうすごく精霊が与えてね、これ治るなって、こうだから無理に思うんじゃなくて、あ、治るなっていう信仰が来るんですよ。祈る方分かると思いますけど、祈っててもね、大丈夫かなって思う時もあれば、あ、治るなって思える時があるんですよ。頑張ってじゃなくて、こう本当にこう、ね、祈るとそっちから来るんですね。あと、それから伊藤牧師のお父さんは腰だったんですね。腰がね、癒されちゃった。だから伊藤牧師のお母さんは便秘だった。それもね、その時は払いませんけど、後で確認してね。それ以外にもですね、伊藤牧師の奥さんの晴美さんはですね、ハンデを持ってるわけですね、車椅子で。で、まあ、足が、悪いというよりもね、あんまりもう、はるみさんの場合、癒やしなくて奇跡ですよね。新しく想像されないといけない状況ですから。はるみさんはここ数年間はですね、言わなかったの、自分で。足が治って立てるようになるようにとか、そういうふうに自分では求めてこなかったんですね。とかね、その日はね、自分から言っておかれたんです。再び立って歩けるようになるように祈ってくださいって。 感動しました。本人が自分から言っていたから。それで妻と一緒にね、ちょっと妻が運転手で行ってくれたので一緒にこうお祈りしたんですね。すごい主が働いてね、なんかその神様の愛が分かったんですね。祈りながら涙が出てきたんですよね、癒しの祈りなのにね。それで本人が祈り終わったらすごくいい顔になっててですね、でね、主が働いてましたねと言ったらですね、面白いですよね。あのうちの奥様にとってね、あの私じゃないですね、純子さんです、うちの奥さんはね、純子さんの手がビリビリ冷えてすごく力を感じましたと。あ、そうですかって、私の手はって言いたかったんですけどでね、本当に明るくなったんです。ちょっとあの晴美さん、ここ数年間ね、ちょっと信仰のスランプだったんです。誰もないから分かるね、なんですよね。もともとご主人がそっちだからね。そしたらあのエリシャ牧師が見てね、びっくりしてましたよ。全く変わりましたねって、表情が本当に明るくなったって。それで昨日なんかですね、山が終わった時に祈ってくださいってなっちゃって、イスラエルに一緒に夫と行けるようにって、でその時に歩いて行けるように祈ってくださいって言ってきたんですよ。そういうことをここ数年間聞いたことがなかった、本人の口から。それを求める心が与えられてきたんですよね。求めるってことは期待する心ですよね。それびっくりしました。それでね、集会時代はきつかったの、正直言うと。でもミニストの時すっごい主の働きがあって、なんか心を溶かすというか、体だけじゃなくて心も溶かしてからがあったんですよね。でもね、マイナスとかきついこととかね、まあ悲しくなることだ、時には腹も立つこともあるでしょう。で、人間だから感情はあるんです。それを否定する必要も押し殺す必要もないけども、その感情に翻弄されちゃいけない。その感情を認めた上で、神様ちょっともう心はこうイライラしてますけど感謝しなさいって言われましたからね、ちょっと心はイライラしてますけど感謝します、ありがとうございます、喜べって言うからね、もうね、こうブキブキとしながら喜びます喜びますって言ってね、ちょっとこれピクピクってするでしょうけど、それでもそれを選んでいくと神様が働き始めるんです、具体的に。で、今言ったのはほんの一部ですよね。もうこういう証はあの新聞や雲に準備と溢れてますよね。で、問題はそれを聞いてるか、あなたが自分で体験してるかなんです。聖書の言葉を知識として知ってる人はいっぱいいます。でも聖書の言葉を体験して聖書の言葉を生きている人は残念ながら多くないのです。で、皆さんには聖書の言葉を生きてほしいんですよ。聖書の言葉を体験してほしいんです。本当に神様の言葉って素晴らしいなって、とっても感謝する気持ちじゃなかったし、感謝なんかできなかったけど、まあ、とにかく感謝してみたらこんな風になったっていうね、そういう証をたくさん聞きますね、この業界では。もういろんな証を、でも人ではなくてご自分の生活の中で、ご自分の人生の中でそれを体験してほしい。神にはエゴひいきはありません。本当にありません。若いが年を取ってるか関係ありません。男性が女性が関係ありません。あなたがどういう立場にいたとしても神様にエゴひいきは本当にないんです。神様は一人一人を本当に愛しておられて、一人一人に祭殿と祝福を与えたいって心から願っておられます。私たち以上に願っておられます。私はその神様の言葉に従って応答しますと、その神様の祝福愛が、いいですか、あの祝福愛って抽象的なんですよ。非常に具体的に実際的に現れてくるのです。だからね、このいつも喜んでいなさい、耐えていなさい、全てのことに感謝しなさい、特に今日は喜びと感謝のことを中心にしましたけども、ね、これはあの普通にしてたらできませんから、私は喜べないな、感謝できないなって言って落ち込まないでください。あなたは人間なのです。I am human being ってね、人間なのです。いいですか、人間はそのままだったら嬉しいときは嬉しいし、嬉しくないときは嬉しくはないのです。嫌なことは感謝なんかできないのです。腹が立つことは腹が立つし、辛いことは辛いし、文句が出ることは文句が出るんです。当たり前なんです。普通のことなんです。でも十字架を信じてイエス様を信じてるから、そのことも神様の言葉に従って選ぶわけですね。その時に主の技が始まってくるってことね、覚えてほしいと思いますね。で、あなたもきっとね、こういう説教を今日するってことはね、今週ですね、感謝できないことが起こるのですよ。思い出した、その時思い出したんですね、あ、来たと思ってね、そういえばあの時、木原牧師が言ってた、ここが勝負だと思ってですね、あの、一人見せたのがトイレに駆け込んで、ね、トイレでね、カシュカシュカシュカシュってね、でね、もうちょっと トイレの鍵がなかったところ喜んでみて、引きつってでもいいから喜んでみて、あの、人はバカと思うかもしれません。神はバカと言われません。神様はそれを見て、ああ、本当に、あなたは私の言葉を信じてるんだねって言ってですね、喜んでくださって、必ずあなたの人生の中に、生活の中に、問題の中に手を伸ばされ始めます。神様は真実です。いいですか。 人に翻弄されないで神様の言葉の中を生きてください。必ず証が生まれますから、祝福が現れてきますからね。小さなことから大きなことに至るまで、神様はどんな小さなこともバカにしませんし、どんな大きな問題でも大丈夫です。神様は答えてくださいますね。そのことをね、ぜひ覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、今日はもうよく知っている御言葉で、いつも喜んでいなさい、態度になさい、すべてのことについて感謝しなさいという、何度も何度も聞いた御言葉ですけれども、もう一度話させていただきました。知識としてはもう皆さんよく知っていると思います。どうか私たちに今日、本当にイエス様を信じて、いろんなことを、十字架を信じて、復活を信じて、いろんなことがありますが、喜ぶことを、感謝することを選んでいく決心を与えてください。導いてください。もちろん人間ですから感情もありますし、心は揺れ動くこともあると思います。でも神様、あなたの言葉を信じて喜ぶことを感謝することを選んで、それを成していけれるように助けてください。そして喜ぶことを通して受ける祝福、感謝することを通して全てが益となって働く恵みと祝福を実際にお一人お一人が、私たち一人一人が体験し、神様の恵みを体験して神の素晴らしさを知ることができますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りは聞かれませんので、短く加えてもしたいと思います。この機会にですね、イエス様と十字架を信じて、そして、感謝と、また今日は喜びと感謝を中心に話しましたけども、喜ぶことを感謝することを選んでいこうって思われた方がいると思います。むやみやたいんじゃなくてね、イエス様の十字架を信じて、復活の力を信じて、この感謝することと喜ぶことを選んでいこうって思った方がきっといると思います。で、そうは思ってもなかなかできませんので、この機会に神様に、そのことを一緒にお祈りしたいと思います。そして神様に助けをいただきたいと思いますので、まずイエス様を信じるお祈り、そしてその信じたイエス様に助けてもらって、感謝と喜びをすることのできるお祈りをしたいと思いますので、そう思われた方は私について声を出して祈ってほしいというふうに思います、ね、神様心を見ますので、前の人は気にしないで、あなたの心を込めて、声は大きくても小さくてもいいので、でも心からお祈りしてください、ね、私がまず祈りますので、続いて声を出してみてくださいね。天のお父様、イエス様を信じます。十字架を信じます。復活を信じます。私の罪と弱さを許してください。いろんなことが起こります。感謝できないことがあります。とても喜べないことがあります。でも神様の言葉を信じて、喜ぶことを、感謝することを選びたいと願っています。どうか神様、イエス様、力を与えてください。感謝することができるように、喜ぶことができるように、そして神様の祝福を、勝利を必ず見れますように導いてください。イエス様の名によってお祈りします。アーメン。はい、天皇様、今一人一人祈られました。その一人一人に応えてくださって、この週、この月、そしてこれから生涯、本当にイエス様を信じて感謝し喜ぶことを選んでいけるように、小さなことから大きなことまで、いろんなことがあると思いますが、助け導いてくださり、あなたの素晴らしさを体験させてください。日々体験させてください。お願いいたします。さらに祈ります。一人一人の願いと求めを主の前に心からお祈りしましょう。天のお父様、イエス様を名によって祈ります。一人一人の心からの願いと求めに応えて、体と心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエス様って命ずる恐れと不安をその人の心の内からすれ、イエス様の名によって聖霊に出されよ。ひだですね、右だから左かもしれません、ね、皆さんの方では。このひだの調子が良くなかった方、なんかひだがちょっとガクガクしていたかった方ですね、神様がそこに触れてくださっています。そのひだを完全に癒してください。 腰がですね、なんか時々痛くなる方、ちょっとしっかり手を当てて、ここ本気になって祈りなさい。神様を癒そうとしておられます。でもあなたの方がもう仕方がないと諦めてるんですけど、真剣に祈りなさい。この腰を主は治してくださいます。その腰に触れてくださり、完全に癒してください。あらすばらすばらすばら。耳鳴りのある方、神様この耳鳴りを取られます。エッサナって命ずる。耳鳴りを消えてなくなれ。躁うつ病、統合失調症、不安神経症、注意血管多動性障害、対人恐怖症、これらの心の病、精神の病、イエス・キリストの名によって聖霊の力を注ぎます。やっさよ、まったき愛は恐れを締め出します。神のまったき愛によって恐れと不安を、その人の力消えてなくなれ。やっさよ。何かあなたの心の中にですね、気にかかっている人がいます。一人は病気の人で、一人は別に病気ではないけど、なんか気になるって仕方がない、そういう方がいますが、それは神様があなたの心に思いを与えていらっしゃるので、その人に連絡を取りなさい。電話をするなり、メールをするなり、訪問をするなり。でその時に祈ると、なんか持っていくべきものを示されるので、雲虹でも新聞でも証でも何でもいいので、なんか持って用意していきなさい。あなたがそこに行って、その人に手を置いて祈る、あるいは話をするときに、その人はすごくそれを実は待っています。口ではそうは言いませんが、すごく待っています。であなたは今行かないと、必ず後の日にすごく深い効果をすることになります。この促しを大事にしなさい。神様あなたを通してその人を助けようとしています。あなたが今心にかかっている人のところに行って、あなたは祈り分かち合いなさい。神様その人に触れて、その人を癒し、また助けようとされています。あなたはその促しに従っていきなさいとおっしゃられます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。